士に聞く法律相談。スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速ご相談からいってみましょう、はい。相続で悩んでいます。他の兄弟は母親の面倒を見ず、私だけが母親の面倒を見ていました。高齢の母親のため結構なお金をつぎ込みましたし、頻繁に顔を出しました。しかし、兄弟兄妹は母親と家が近かったのだから当然だろうというのです。私が面倒を見たおかげで母に随分笑顔が戻ったのは事実。相続の話で私に有利になるようにはできないのでしょうか、というものです。まあお母さんの面倒を見て多く、まあ、財産をもらいたいということでございますけれどもね。
まあ、そうですよね。これ不定期といいますか、うん、やっぱりこういう方が多いですね。何度かこのようなケースのお話は今までも差し上げたことがあるんですけれども、
はい。
まあそのね、あの母親、まあ、場合によっては父親のこともあるでしょうけど、うん、そういう面倒を見てきて、まあ、たくさん自腹を切りましたと。それに時間と労力もつぎ込みましたよと、はい。場合によっては家族もの、ね、理解も得ながら何とかやりくりしてきましたよというところでね、
はい。
そういうその苦労っていうのを、まあ、単にねぎらいの言葉だけではなくて、まあ、相続分という形で、まあ、多めにもらいたいという、まあ、そういうのがまあ人の気持ちとしてあっておかしくはないわけですよね。
うん。
で、まあ、これを、まあ、以前もこういう形のお話を差し上げた時にも同じでしたけども、亡くなった人に貢献したことでという意味で、
うん、
まあ、寄与分の話になるわけですよね、うん。
はい。まあ、そのポイントはその寄与分というものが認められるかどうかということになってきますかね。
そうですね。で、まあ、その寄与分とはまあ一口に言いますけれども、うん、まあ、これ、まあ、誤解される方もいらっしゃるのであえて説明しますが、
はい、
何に対して寄与ですね、貢献という意味ですけど、うん、寄与したかということを意識しなければいけないわけですね。その人物に対しての寄与ではないわけです、
はい。
その人の財産に対して寄与したと、うん、いうところが重要なんですね。
ポイントですね。
ポイントですね、はい。でどういうことかというと、まあ、母と子、まあ、父と子どちらでもいいですけれども、そういう親子関係には、まあ、なんていうのかな、いつの時代でも、もう面倒を見なきゃねいけないという、うん、まあ、扶養義務があるわけですね。これは皆さん大概なんとなく感覚的に分かると思いますけれども、それ本来的にその親子であればお互いに面倒を見るのは当然だろうというような考え方は、まあ、少なくとも現行民法ではあるわけですね。前提になる、はい。つまり母親あるいは父親、そういう人に対して尽くす、面倒を見るというのは現行民法上当然の行いであって、
うん、
これ自体がその相続分に何か影響するということではないんですね、取り分には、うん。そこをだから、その人に対して貢献しましたということをどれだけ力説されたとしても、うん、そこを積極的にプラス評価するわけにはいかないというところなんですよ ね、
ねえ、なんかそこがこう難しいところだなと思って、まあ、その財産に対して寄与するっていうのがこう どんなものになっていくのかっていうね。
まあ、そうですね、まあ、母親名義の財産があると、
はい。
まあ、例えば預金であるとか株式であるとか、まあ、不動産だ、まあ、そういったものがありますよね、うん。でその母親名義の財産を価値的に、経済的価値的に増殖させたとか、
はい。
あるいは逆に本来であれば必然的に減少していくものなんだけれども、うん、そこをまあ減少を免れた、なんとか維持させたと、
うん、
ね、そのマイナスを食い止めたと、
はい。
そういうような場合に、うん、財産に対して寄与しましたねというふうに言うんですよね、
うんうん。まあ、その財産をですよ、
はい、
増殖させた、まあ、増やすということですよね。
そうですね。
具体的にどんなこう、まあ、ことがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、一番よくありがちだと思うんですけど、
はい。
まあ、よくは割合的に多いと思いますが、その母親父親がね、そのいわゆる独居老人として一人で、はい、まあ、老朽化した自宅に住んでるケースっていうのは、まあ、いっぱいあるわけですけれども、うん、じゃあそこをリフォームしてバリアフリーにすると、
うん、
全面バリアフリーにするとか、あるいはその風呂場がちょっと古いから、
うん、
こけやすい、転倒しやすいから、そこをなんかユニットバス一式投入してみるとかね、
はい。
そういう場合にまとまった資金というお金というのを提供してあげる、
うん。
そうすると母親名義の家、あるいはその一部でしょうけれども、そこの財産がきれいになって、まあ、経済的な価値が上がるわけですよ、
うん、
ね。老朽化した母親の家がきれいな、使い勝手のいい、経済的に価値のある財産に変わったという意味で、この援助した分の お金が、まあ、寄与分として認められやすくなるという、 ますね。
まあ、逆に言えば財産が減少をこう免れた場合となるとどんな場合になってくるんでしょうか。
そうですね、まあ、一番手っ取り早いところで言うと、はい、もうあの両親、まあ、母親父親っていうのをもう自宅に招き込んでもう引き取って、
はい、
でその衣食住の面倒を見るということですね。
はい、
でまあ、やり方次第によって、はい、もちろん、ね、そのやり方次第によってはその母親のにかかる生活費っていうのは母親の財産から出すってこともあるでしょうけれども、うん、場合によっては使い方によっては、自分たちがとりあえず手出しをするというケースだってあるわけですよね。うん、でそういう場合に寄与分っていうのがまあ考えられるんですが、先ほども申し上げたように本来面倒を見るというのは、まあ、当たり前の時代ですからまだね。そうするとそれなりの経済的な負担を伴ったというような状況じゃないとなかなか寄与分は認められないんだろうと。まあ、他に例えばその今その介護保険がスタートしても長らく経ってますけれども、はい、そういう形で、老後して、ごめんなさい、介護施設ですね、
はい、
に、まあ、預けてもおかしくない身体的な状況精神的な状況の親御さんといらっしゃるわけですが、うん、そういう方をだけれども自宅で自分たちで介護したというケース、うん、まあ、少なくともその場合には介護保険料みたいなものが浮くことになりますから、
はい、
その分なんていうかな、財産のマイナスを防ぐことができたと、うん、そういうふうに言えるわけですね、
はい、
ただやっぱり先ほど申し上げたように面倒を見て当たり前という時代ですから、
うん、
それなりの苦労をしたということがやっぱり必要になってくるわけです、
うん、
ですから、まあ、今回の、ね、ご相談の中でね、
うん、
具体的事実はよく分かりませんけれども、確かにお母さんの笑顔は戻ったのは事実ですとおっしゃってると。でこういうふうな方っていうのはやっぱり皆さんそういうふうに口を揃えておっしゃるわけなんだけれども、やはり笑顔は戻ったというのはそれは確かになかなか気持ちとしてはよく分かるんですけれども、笑顔が戻ったイコール財産が増えたというふうにストレートには結びつくものじゃないですから、
うん、
なかなかそれだけでは寄与分というのは難しいかもしれないなというところですよね。
はい、もうちょっとこう具体的に分かってくると何かしら ね、
うん、
お手伝いができるかもしれないですね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。